今日はローマ書8章1節から10節までについて一緒に考えてみたいと思いますが、はじめにお読みいたします。ローマ書8章1節から。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものですか、だからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。今日のお話の主題は、新しい生活の歩みのための力ということであります。前に学びましたローマ書7章で、私たちは一人で戦い、そして戦いに敗れてしまった一人の生まれ変わった新しい人の、すなわちキリスト者の嘆きの叫びについて考えました。これに対して、今日から学ぶローマ書8章では、私たちは聖霊に満たされ、聖霊に導かれているキリスト者の嘆きの叫びではなく、喜びの叫びについて見ることができるのであります。この間、私たちは律法というものが私たちに与えられている目的は、私たちが自分たちの失われている状態をはっきりと認めることができ、そしてこのことを通して救い主、助け人の必要性を認めることができるようになるためであることを考えてきました。すべてのキリスト者は、私たちのうちにある古き人の破産を体験した人々です。キリスト者は皆例外なく、壁にぶつかって自分の力でどうしようもないものだと分かるようになり、そしてイエス様に出会った人々です。しかし、 立法の目的にはキリスト者となって新しく生まれ変わった、この新しき人の発散をももたらすということがあるんです。しかしこのような新しき人の発散を体験したキリスト者は極めて少ないのです。この破産を体験する前に、私たちは絶望に至る戦いを経験しなければならないんです。ロマ書7章で私たちはこのような絶望に至る戦いを体験した人の叫びをしたのであります。すなわち善をしたいという願いを持ちながらこれをする力を持たなかった人の絶望の叫びであります。私は本当に惨めな人間ですという叫びを聞いたんです。これこそが最も深い嘆きの叫びであります。すなわち引き裂かれた生活の極みからの叫びを私たちはここに聞くことができるのであります。あらゆる戦いとあらゆる試みにもかかわらず、すべてが虚しかったんです。しかしローマ書8章において私たちはこれとは逆の喜びの叫びを聞くことができるのであります。勝利の叫びであり、勝利の歌を聞くことができるのです。次に私たちは3つの重要な手について考えてみましょう。第1番目はキリスト者にとって大切な2つの事実について考えてみましょう。第2番目はキリスト者の心の中にある対立する2つの力について考えてみましょう。そして第3番目にキリスト者の取り得る2つの異なった態度について考えてみたいと思います。もう一回言いましょうか。第1番目は信者にとっての2つの重要な事実。一つは主のうちにある私たち、二番目は私たちのうちにある主。すなわち第1番目はキリスト者の立場、第2番目はキリスト者の状態ということであります。そして第2番目はキリスト者のうちにある対立する2つの力。一つはうちに住む罪、もう一つはうちに住みたも御霊であります。そして第3番目はキリスト者の取り得る2つの態度。一つは肉の歩み、もう一つは御霊の歩み、あるいは聖霊の内住と聖霊の支配であります。まあ、初めにキリスト者にとっての2つの重要な事実について考えてみたいと思うのであります。私たちはロマ書7章までの学びにおいてこの中に記されているいくつかの重要な事実について注目してきました。ロマ書3章から6章までにおいては私たちはイエス様の十字架と復活という重要な事実について考えてきました。事実はそれだけでは何の力にもなりません。もし私たちがその事実を自分のものにしない限り、事実だけでは力にならないのです。ロマ書8章においては 私たちはもう一つの重要な事実について見ることができるのです。すなわち聖霊の降臨、すなわち信ずる者に主なる神の聖霊が下ったという事実について見ることができるのです。主イエス様を救い主として受け入れた人は罪の許し、神との平和、永遠の命を持つだけではなくして、その人のうちに主なる神の聖霊を宿すことになるのであります。ローマ書三章から五章までの主題は、主なる神によって義とされるということ、すなわち義人ということであります。その中で私たちは主イエス様を通して何を与えられているかということを学んできたのであります。すなわち、例えばローマ書五章一節によると、私たちは義と認められたものです。私たちは神との平和を持っているものです。福音の主なる内容は、主イエス様が私たちのために死んでくださり、またよみがえってくださり、そして今もなお私たちのために生きていてくださるということであります。そしてローマ書六章の主題は罪からの解放、すなわち私たちが自由にせられるということであります。その中で私たちは、私たち自身がイエス様と共にどのようになったかということについて学んできたんです。すなわち私たちも主イエス様と一緒に十字架につけられ、イエス様と共によみがえり、イエス様と共に生きているということであります。